QIC。
いや、いいですね、ウルトラマンメビウス。もうあの全50話なんですけどね、あれね。だいたいいつも一気に見ますね。寝不足になりますね。1話から50話まで一気に見ますから。
すごい。
今まで10回ぐらい見てますよ、ね。
それ何日間かかるんですか、50話。
何日かかるんですかね。途中ほらもちろんお風呂入ったり、はい、仕事したり
ありますよね。
やっぱ1日に見れて10話ぐらいでしょうね、うん、やっぱ、まあ、一気見っちゃ言われれば切れ目がありますけど自分では一気見のつもりなんですけどね。で一気にでも20話ぐらい見るときもありますよ。
30分ですか、番組
30分で、あの主題歌とか飛ばすんですけど、うん、同じだから
20分、
あれですよ、まあ、平成のウルトラマンだけど昭和のとこう重なるように作られてるんで、うん、だからこうウルトラ兄弟が一人ずつ出てきたりするんですよ、ゲストで、
うん、ゲストとか
で、それで最後はあのその地球防衛軍みたいなのがいいじゃないですか、うん、あのガイズっていうのが出てくるんですけど、うん、ガイズ全員で変身しますからね、これがもうなかなかのすごい、最後ゾフィーがこう出てきましてね、もう素晴らしい作品なんで、ぜひあの、ご覧いただきたいですね。もうあのエンペラ星人が強いんですよ、最後出てくる、ね、3話連続ですからね、3話連続でだから3本分でようやくやっとエンペラ星人倒せるという、もうウルトラ一家総出動でようやくなんとかなるっていう、そういう
すごい強敵な、
強敵
全員出動なんですね。
いやもうだってあのそのエンペラ星人が出してくる、のエンペライザーという巨大なロボがいるんですけど、うん、これ山のように出てくるんですよ、うん、だから一人じゃ戦えないという倒しても出てくるっていう、うん、あの
でも3分しか戦えないです
ね。そこが問題でね、うん、ね、僕はあのいつも思うんですよ、うん、あのこれは言いたかった俺は、そういい、あの舞ちゃんいいこと聞いてくれた今日はなかなかいい、もう今クリーンヒット、もう今日のホームランのところで今出てくる。あれだけいろんなウルトラマンが出てきてですよ、いろんな技を開発したりいろんな武器を持ったりしてるのに、うん、なぜ3分の壁が越えられないのかもういいか、もともとだってあれはあのカラータイマーってないんですから、ウルトラマンには。うん、あれ地球に行くときにつけられるんですよ、地球に行く人に。あの地球に行くやつにはあの危険を回避するためにカラータイマーつけなさいって、うん、今言ってみれば、あの原発の作業員の人たちがこうあの、ね、あの線量計でつけていくじゃないですか、うんね、それのようなものなんですよ。でもうちょっとこうなんかすごいスーツを着て、うん、服を着た人もいるわけですから、最近のウルトラマン、うん、マントをこうかぶってますからね。あれマントをかぶんなきゃいけない理由は法的な問題があって、あのタイのお兄さんが、うん、あのタイ人のお兄さんがなんかウルトラマンの権利を実はあの譲ってもらったピャってか言い始めちゃって、うんうん、で大揉めに揉めて、うん、それであの日本国内のつぶらやプロが作った作品は海外に出せなくなっちゃったんですよ、うん、まあ、今はまたそうあの判決が下って変わりましたけど、うん、でそのちょっとでもあの見た目を変えなきゃいけなかったんですよ。でそのためにウルトラ兄弟にはみんなマントをかぶらせて、マントかぶって出てくるっていうことになったんですけど、まあ、そんな話はどうでもいいんですよね、ということで、パラキルです。今日は前向きな徒党、後ろ向きな徒党というテーマでお送りするんですけど、まずお便りをご紹介しましょう。こちらは福岡県福岡市からいただきました。53歳会社員、ラジオネーム鉛の錬金術師。
ありがとうございます。
榎木田師匠がツイッターで在阪ラジオ6局が共同制作する番組のその報道で、うん、くだらんラジオの息の根を早めに止めたいのだろうとおっしゃっていましたが、うん、その本意を教えていただけないでしょうか。制作サイドの思いとしてはラジオ業界を盛り上げることのように思いますが、実際には違う結果となるのでしょうか。ぜひ解説をお願いしたいということでいただきました。まあちょっと私もね、あの言葉がきつかったかなとちょっと思ってるんですけど、まあでもくだらんですね。どういうことかというと、大阪のラジオ各局、まあ、その6局あるんですけど、はい、そこからその代表者というか、まあ、パーソナリティが一人ずつ来まして、うん、であの一堂に会しまして、うん、でこう透明なついたてで仕切ってあるんですけど、うん、でそれぞれ、ね、MBS とか ABC とか、ね、うん、OBC とか FM802 とか、FM 大阪とか FM これ全部でこれで全部でいいのかな、 まあ、ともかく6曲、うん、で、まあ、共同番組をやって、それでそこでコメントで古田新太さんとかそういったのがコメントを寄せるみたいな、で、まあ、そのまあアーティスト、まあ、その歌い手さんというかミュージシャンだとかを応援しようという、まあ、そういう番組を作りましたと。でその番組はその6曲一斉に流れる、だから同じものが6曲一斉に流れるっていうこと、そういうものなんですよ。でそれに対して私がこうあのくだらんということで一刀両断にしてしまったというですね、もうこれこそパラキルなわけでありまして、ね、くだらんの一言で終わらす。でその心は何なのかと言いますと、そのこれリスナーのこと考えてますかね。リスナーがですよ、そのリスナーの選択する選択権というものをなくすやり方とちゃいますかっていう、一斉に同じ時間に同じものを流す、それは微妙に音違うでしょう。あのABC で AM で聞くよか802か FMO で聞いたらそのこっちの方が音がいい。でもその同じものが流れる意味って何なんだろうなって私いつも思うんですよ。でね、あのこれ熊本でもやってるんですよ。結構前からやってるんですけど、なんか災害防災の日かなんかに、その熊本県内のラジオ局が、これ NHK も確か一緒だったと思いますけど、一斉に同じ時間に同じもの流すんですよ。で私はねこれに対して猛反対でして、あの同じ盛り上げるならば、同じそのラジオというもの、あるいは他のミュージシャンとかアーティストとか、あるいは防災というものも含めて、何かそういうものをこう盛り上げようと思うならば、一緒にやるのは構いません、一緒にやるのは構いませんが、なんで同じ時間に統一してやらないかんのっていう、例えばまずあのできた順番とかでも何でもいいですよ、ランダムでもいいんですけど、リレー形式でやるとか、ね、あるいはそのもっと違う形でお互いの看板番組にそれぞれがシャッフルして、その有名パーソナリティがゲストで出てそれぞれで盛り上げていくとか、なんかその日このチャンネル、この周波数にその時間帯に合わせると、そのとっても面白い、なんかワクワクするものが聞ける、明日はこっちの周波数だ、明後日はこっちだっていうふうにやった方が盛り上がりませんか、
そうですね、
どうせやるなら、
色がないですもん ね。
これ結局同じ日に同じ人が同じ場所に集まってやってるってことは、省力化しかないじゃないですか、ねね、ディレクターとかミキサーとか一人ずつでいいわけですから、本来ならば6人ずついるんですよ、それぞれのスタッフ最低でも、それを削っていいわけでしょ、ってことはすげえお金をかけずに、と縮小してるわけでしょ、それでなんかすっごいですよ、俺たちやってますよみたいな感じでやってるでしょ、これは恥ずかしくねえかって俺は思うのよ、
だから手抜きっぽいですよね、
だからこれそういうのって俺後ろ向きな徒党だと思ってるんですよ、前向きならばですよ、もっと違う新しいなんか切り口でやってみようじゃないかとかって思わんかねっていう、そういうのができるのがラジオなんですよ。で例えば大昔ですよ、あのこんなことがありました。今ほら FM とかあとまあ AM も今ちょっと前まであったけど、今もうどこもやんなくなったけど、 AM ステレオってのありましたけど、まあ大体 FM なんかステレオじゃないですか、右と左のスピーカーから、あるいはヘッドホンからって音が聞こえてくるっていう、それをその AM でやりたかった人たちがいたんですよ大昔、どうやってやったと思います？これ東京で実験が行われたんですけど、実験放送、これは何かというと、どっちが右でどっちが左だったかちょっと忘れましたけど、片っぽが日本放送、片っぽが文化放送です。ラジオ2台用意して、片っぽを文化放送、片っぽを日本放送に合わせるとステレオで聞けるっていうのをやったことがあるんですよ。なんかワクワクしませんかそれって、いや今はそうでもないと思うんですよ、別にそんなことする必要ないから、しなくたってもっといい音で聞けるからラジコで聞きゃいいじゃんってなるんだけど、昔はそんなのない時代だから、なんかこうできないことをクリアしようっていう、今できることで何かできないかっていうふうにしてやる、その工夫っていうのができる場所が僕はラジオだと思っていて、これテレビだと大変なんですよ、動かすスタッフは大変だし、お金も大変だし、でもテレビは大昔全局放送って毎年やってましたからね、毎年2回やってたんですよ、あの放送広告の日っていうのがあって、まあ、その民放の日だったかな、どっちか、あの夕方の、5時台かな、5時6時だったか4時5時だったかちょっと忘れましたけれど、北は北海道から南は九州沖縄まで全ての民間放送テレビジョン全局が一局もあのこぼれることなく全部で同じ番組やり、それと、 あの行く年来る年です、はいはいはい、FMC は未だにやってますが、民間放送のテレビ局の行く年来る年はこれは夜の23時45分 NHK の、 あの紅白歌合戦が終わって、うん、当時45分で終わってたと思うんですけど、うん、終わってポーンとこうあのてっぺんに行くと NHK ではこうなんか焚き火がパチパチ外れるような音がしたりして、うん、こちら宮城県の瑞巌寺ではとかって言って、うん、で NHK 版の落ち着いた行く年来る年が始まり、うん、民放ではその北海道から沖縄まで全てのチャンネルが、セイコーの一社提供で、その特番をやるわけですよ、うん、でこれはそれこそその毎回その東京の民間放送の放送というテレビ局の持ち回りで幹事社となって、うん、そこが例えば今年はフジテレビです、来年は、テレビ朝日です、その次はテレビ東京です、うん、で次一瞬回って日テレ TBS、うん、でまた、フジテレビとかそういう風な順番でいくんですけど、うん、でそのかでそこでその独自の自分たちのネットワークを生かしつつ、それぞれの他のネットワークから協力する人たちがこう出てきて、うん、で例えば民放の全局 の、 その、まあ、スター選手というかアナウンサーが一堂に会するとか、うん、とかいろんなことを企画をやって毎回勝負してたんですよ、うん、だからそれはすごかったですよね、うん、でだからそういうのとはちょっと土台違うので、うん、ラジオの場合は、うん、なので他にやれること、金をかけずにやれる工夫できることはたくさんあるでしょうにと思うんですよ、うん、だからもったいないなと思ったんで、くだらんとあえて言わせていただいたということで、合点していただけましたでしょうか、はい、だから もったいないですよね、うん、だからせっかくね、あの今大阪のラジオっていうのはもう802一人勝ちで、うん、で他はもうケチョンケチョンですよ、数字見ると、うん、でまあ802と同じ母屋にいる FM 心が、まあ、始めるとほとんど一緒ですからね、うん、ただ単にあの802で昔喋ってた人たちが年食ったんで心に移っただけで、であの他の AM はもう対802シフトで、なんか802はやらないだろうっていうだけの、もうなんかちょっとあのあえてニッチではないニッチじゃなくて、なぜそのバッドチューニングなことやるのっていうようなことをずっとやってて、それであとあの新旧の更新ができなくなっちゃってる、だからあの何言ってんだかふがふがしててわからないじいさんが増えちゃってるでしょ
そうですね、
もうそろそろ変えようやってって、死ぬまで変えないですからね、でだから死ぬの待ってるんですよみんな、とかみんなになんかね、ラジオの人って長生きなんですよ、テレビと違ってね、テレビのスタジオってあのストレスかかるんですよね、ラジオのスタジオとね、ストレス発散なんですよ、だからね長生きしちゃうのよ、まあそういうようなことで、私はこれは後ろ向きなトトだというふうに申し上げたということです。だから前ね、インターネットラジオがね、だいぶバーッとこうあの流行を仕掛けた時があったんですよ、20年ぐらい前に。その時にね、やりたがるのこういうの、そのいろんなそのステーションの人が共同番組をやりましょうって言って、でその腹の中ではさ、自分がお山の大将になりたいわけよ、でそのなんとかネットワークとか作りたいわけ、ね、でなぜそんなことが言えるかっていうと、俺も昔そうだったから
通ってきた道、
それはあの昔あのネットラジオになる前にミニ FM ブームというのがあって、その時にその全国のいろんなやつから毎日のようにお誘いをいただきました、ね、でもうちもすでにできてたんで仲間が、だから別にあのそんなのに入る必要がなかったから全然やらなかったですけど、でなんかね憧れるんでしょうね、放送ごっこ の、 あの行き着く先として、ネットワークということで、ここからはどこそこステーションから中継でお送りしますとかってやりたいんでしょう、でいらないね、ということで、ラジオ好き の、 あの上田さんはどうでしょうか、ね、いつもラジコでいろんな曲の番組を聞いてらっしゃるという、これは嘘じゃなくて本当ですけど、どうですか、ラジオに対する思い、私語らせていただきましたけど、感想がありましたらぜひどうぞ。
まあ、番組の作り方は雑ですよね。
お素晴らしい。 やっぱあれですよね、毎日あの毎週月曜版はすごい丁寧に作ってらっしゃるとやってるんですけど、どんなこう、こう気遣い、そういった心遣いをしながら毎週月曜版をお届けしてますか？
いやもうネタが何もないんで音楽をかけるっ
ていうの、木田英子さんも毎週心を込めて日曜版をお送りしてるそうですね。
してないです。
してない。
しろ。少しは
心を込めてはできないです。
心込めてやれ。
嘘でもね、心込めて
それでも聞いてくれる人がいるから、あの困ったもの困った。
ありがたいですよね。
それが魅力なんでしょうね。
まあまあ分かんないですよ、何がいいのか。まあ本当にね、私の番組を聞く人が多いのはもうさ分かるわけです。もう十分分かるんですよ。なんせね、この日月とね、こうある程度の数字を保っているのか信じてられないですけどね。あれでいいんだったら、うちすぐに他の OBC とかあのあたりとこうスタッフすり替えてもらえば、うち鉄板取れますよ。なんかもうちょっと深夜枠とかうちにそっくり任せないですかね。あ、もう安くやりますよ、うち、ということで、ともかく今もとラジオは自利品でございましたね。最近でラジオってあの聞いた？ラジオ
車乗ってる時しか聞かない。
車メイン。
それさ、別にさ ラジオが聞きたくて車に乗ってるわけじゃないですか。
車に乗ったら乗ってラジオ
乗ってたら、
ただかかってるか、自然にあのスイッチが思ってあの入ってたから、あのエンジンキー入れたら自動的に流れてきたとか、そんなんじゃないの。
そうですね。
あの熊本のお二人はどうですか、ラジオは。まあ上田君が聞いてるのはもうよく知ってますけど、木田さんはラジオはどうですか。
私も車の時しか聞かないですね。
じゃあ聞いてますか、ちゃんと車の中で聞いてますか。流れてるのは流れるでしょうけど、聞いてますか。
いや一応聞いてますよ。
ほう。いつもあのどこのステーションに合わせてらっしゃいますか、木田さんは。
FM です。
FM 熊本ですか、
になるんですかね。
ああ、はい、はい、新しい風 FMK っていうね、会議の時のキャッチこんなだったんですよ。誰も知らないでしょうけどね、歌もねあるんですけどね、一回も流れてないと思いますけどね。俺カセットテープ持ってますけどね。そうですか。なんかこういつも聞いてるなんか楽しい番組は何かありますか。
いやいつも聞いてるって必ずその週のその時間に聞いてるわけじゃないので、
かな分野とかそういう、
いや多分
久しぶりにかな分野って名前言った
ので、かな分野さんが出てる番組時間に聞けてないと思います。車乗ってないので。
あ、はい、あなるほど。他にこう誰か出てる、大田黒光一が出てる番組とか、そういう、
あれ、キャリーパミパミを聞きます、ね、
キャリーパミパミを聞きますか。
へ
ー、
あのなんとかパンパンラジオかなんか、
なんとかパンパンラジオ全然意味わからないですよね。
いやでもそういう
番組、終戦直後だったらすっげえまずいラジオですけどね。
それそういう番組なんですって。
体売ってますとかそういう番組。いや違う、ね、それがどうしたんですか、そのパンパンラジオが。いいんですか、それが。
それかなと思って、ちょうど収録行く車の中で聞き、あ、収録のスタジオに行く、
ほんまになんとかパンパンラジオとかありますよ。ほんまになんとかキャリー
でしょ、番組そういう名前で
んパンパン、なんとかパンパンラジオなの、
正式名称。
そうですよ、正式名称。
なめてんだろラジオ。
私が言ったんじゃないですからね。それ
なんとかって
忘れて言ったんじゃないんですよ。
なるほど。
ちゃんと番組名聞いてるっていう証拠ですよ。
本当ですね、
だって昔ね、あの日本放送の社員食堂で朝俺なんかうどんかなんか食い行ったんですよ、で隅っこで会議してるわけ、おじさんたちが、もう分かってる顔ですよ、そのアナウンサーとかもいて、それでなんか番組のタイトル、新番組のタイトルをどうするかっていう打ち合わせをずっとやってて、で何時間か経って今度は昼飯食いに行くじゃないですか、昼飯食いってカレーかなんか食ったらまだやってるんですよ、でその日いろいろちょっと仕事が立て込んでて、もう夜までずっといて、で夕方6時過ぎぐらいに晩飯食いに行ったんですよ、定食かなんか、まだやってるんですよ、
長い。
それでね、でも食堂閉まっちゃって、でもまだ中入れるから、それで俺何時ぐらいだったか、10時半ぐらいですよ、 10時半ぐらいになんか夜食食おうと思ってなんかパンかなんか持って、うん、その社員食堂でまだやってるんですよ、うん、朝から、うん、多分12、3時間ずっとやってるんですよ、うん、それでやっとタイトルがようやくなんか決まったとかなんとかっつって、うん、それで決まったタイトルが、うん、朝から大変つかちゃんですっていうやつで、うん、そんな時間かかるほどのタイトルかこれはってもうあれはちょっとたまりましたね、うん、俺番組のタイトルは悩まないですね、うん、うちで作ってるあの番組のタイトル全番組多分5分ぐらいで考えてますけどね、うん、まあまあそういうことで、なんとかパンパンラジオ
なんとかパンパンラジオでした。
ちょっと聞いてみたくなりましたね
結構朝早い時間でしたよ。月曜の6時半朝。
月曜の6時半
いやこっちは違いますよ時間。
なるほどそうなのか時間が違うのか、はい、すごい早起きやな。
水曜日の9時前ぐらい、あ9時前やった、9時過ぎか9時前です
。夜の
はい。
ああ
そんなに違うんですね。
これね、こっちでは何ですか FM 大阪ですか。
これは、ね、
でもでしょ
FM8897
897って何
ちょっとわかんないです。
ああB ラインかな。まあいいや、まあ、
それを買い取ってるってことですね。
うん、だから B ライン、昔で言う B ラインですね、というね、いうことでございまして、いかがだったでしょうか、ラジオ頑張れということで、まあ、みんながね、沈めば沈むほどうちが浮かぶっていうことでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
あかんでーそう。
させたらあかん、失業、倒産。令和新選組、大石あきこです。これからも都構想的なものには徹底抗戦。皆さん一緒に頑張りましょう。詳しくは大石あきこで検索を。させたらあかん、失業、倒産。令和新選組、大石あきこです。コロナの今必要なのは安定した雇用と社会保障、そして消費税ゼロ、コロナ収束まで毎月10万円を配る。詳しくは大石あきこで検索を。
あかんあかんあかんあかんぜそうあかんでーそう。
はあ、都構想否決されて終わったやろ。
それがまだ終わってないんや。広域一元化条例って名前で都構想やろうとしてるんや。
なんでや、あれか、二重行政解消のためか。
二重行政解消、それ嘘です。カジノと万博やりたいだけにゃ。
嘘までついてカジノ、そんなもんいらんやろ。
そう、カジノやってる暇があったら給付金よこせ。
令和新選組、大石あきこは都構想的なものには徹底抗戦。詳しくは大石あきこで検索を。
世界のファッション、タマキン。